じゃあ今日を、ゼカリア書の9章10章を学んでいきたいと思います。This is actually, we're going to look at verses 9 and 10, but that chapters 9 and 10, but this is actually the last section of Zechariah. Zechariah is a minor prophet, you know, and we said minor prophet doesn't mean they're less important, but they're just shorter books. で、ゼカリア書は小預言者の書ですね。で、前説明したんだけど、小預言者の書ってもう内容がそんなにもう大したことないから小預言者じゃなくて、まあ、預言者の書として短いから小預言者と呼ばれてる。内容が大事。But Zechariah actually isn't that short, right? でもゼカリア書を見るとそんな短くない？でも、そのタイミング的にまあ、ここに入れた方が良かったからここにあるんでしょうね。But if you look at the timing of everything, it just fits right here. That's why it's here. So, but from chapter 9 to the end, chapter 14, we're going to see the last section. でも9章から14章まで、まあ14章あるけど、ですけど、9章から14章まで見ると、この最後のセクションがあるんでしょう。We know that a prophet is someone who speaks forth the word of the Lord.まあ、預言者っていうのは、御言葉を宣言してる人ですよね。宣告してる人。And so from chapter 9 here to, well, we're only going to look at 2, but to 14 actually, what we're going to see are, is pretty detailed prophecy again. でも、9章から見るんですけど、結構詳細な預言がここに書いてあるんですよ。And it's future for Zechariah, remember.で、ゼカリアにとっても将来の話ばっかりだったでしょうね。But for us, it's history. でも私たちが過去に見てて、これ全部歴史でしょ。You know, when we read and study our Bibles, and we study prophecy, God's word, a lot of it's already fulfilled. で、私たちが御言葉を学んで、読んで学んだら、もう神様の御言葉とか、もうほとんど、もう成就されたんでしょうね。達成された。In other words, God does what he says. And so when we read anything that hasn't happened yet, we can take that to the bank, right? It's going to happen. だから、今までまだ成就されてない御言葉とかがあったらもう絶対その通りになるって自信持てるでしょう。And so today we're going to see a lot of history and we're also going to take a little peek to the end times. だから今日も、まあ、たくさん歴史の話もあるんですけど、ちょっと将来とかの話も予言とかも見ますよ。All of this, if you remember, is encouragement for the people to finish building the temple, right? To, in other words, make proper worship the priority. で、みんなもうゼカリア書のテーマとして見ると、もう神様はみんな励ましたかったんでしょうね。この宮とかエルサレムとか再建するために。もう宮とかがなかったらもう正しい礼拝とかできなかったんでしょうね。だからちゃんとこの仕方、礼拝の仕方を優先させるための励ましとかがあったんだ。And so it was to encourage them to make it a priority. And prophecy is a encouragement, right? で、予言っていうとやっぱ励ましのことたくさんある。Some people think prophecy is scary or, you know,Well, scary. 多くの人はもう聖書の預言とかを見ると怖くないとかって思ってる人はいるんだけど怖くないよ。もう全体見ると神様に勝利あるだけってわかるから。Because if we look at this, we know God has the victory. Now, in chapter 1, we were introduced to Zechariah as the son of Berechiah.The son of Ido. で、一章のところ開かなきゃいいんだけど、一章のところでゼカリアが紹介されたところで、イドの子を、ベレクヤの子を預言者ゼカリアって書いてあったんでしょうね。書いてあるんでしょうね。And we looked at what each name meant. で、その三人の名前の意味も見ましたね。イドって、まあ、帝国に行ってもちょうどの時っていう意味がある。あと、ベレキアって神、主が、祝福される。で、ゼカリアは神様が、主が全て覚えてるっていう意味。 Ido means the appointed time. Berechia means the Lord blesses, and Zechariah means God remembers. And so as we go through these chapters today, these three names together is actually what we're, the encouragement we're going to see. で、今日、まあ、今日からもうゼカリアの最後まで見たら、この三つの名前が私たちのための励ましあると思うんですよ。God remembers, God blesses, all at the appointed time, right? だから神様が、主がいつも覚えてるすべてを。いつも祝福されてる。そして、その、ちょうどの時に。これは予言の中心だから、確信だから。And this is the heart of prophecy, right? And so even like for Israel, for Judah, you know, difficulty building or doubts, you know, God's simply reminding them, hey, it's me. This is what I'm going to do. もうだから、ユダとか見ると、もう疑いとか、もう迫害とか、苦労とかもあったんでしょうね。それなのに神様がみんなに大丈夫だよって私がおられるから神様がご自分のことをみんなに思い起こさせたんだ。 And same thing for us, you know, we can be strengthened by them. もうだから私たちも予言とか見るともうその正確さも精度があるでしょうね絶対。だから私たちの信仰とか強められるでしょ。 And we look at the accuracy of thisThat's the main thing. If we look at the accuracy of this, we're going to see that, anytime we look at prophecy and accuracy, we just realize, you know, the Bible's so true. まあ、これは当然なことだけど、聖書とか、その、予言とかの正確さとか見ると、もうやっぱ励まされるでしょうね。You know, the Bible tells us that God's thoughts are not our thoughts and His ways are not our ways. 聖書には、神の思いは私たちの思いと違う、と異なってる。見は道もそう。もうだから、あの、伝道者の書3の11節に書いたように、神のなさることはすべて、まあ、すべて時にかなって美しいでしょうね。And just like it says in Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in His time. So, incredible plans. So that's what we're going to see. So let's read here 1 to 4. から1節から4節読みます。宣告。主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそれがとどまる場所。主に向けられるのは人々の、そしてイスラエルの全部族の目。これに境を接するハマテや非常に知恵のあるツロやシドンの目も。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、衆はツロを占領し、その富を海に打ち捨てる。ツロは火で焼き尽くされる。So we see here God's burden, right? ここ神様の宣告って書いてある。神の、真理、予言。It's His truth, it's His prophecy. And we see that He says He's going to judge the nations, right? で、国々を裁くっていう、ここの予言がある。Now for, this is prophecy. You know, what we're looking at here, for all you history buffs, is Alexander the Great and what he did in the Bible.
で、まあ、あの、歴史が、を好きな人がここにいたら、これはすごいと思うんですけど、たった歴史にいたアレキサンダー大王の話ってこれは予言として。
We know Alexander was a powerful king.
And how he kind of wiped out a lot of the region, right? で、アレクサンダー王は結構強くて、で、ギリシャの帝国のためにいろんな土地とかを獲得したんでしょうね。聖書の中にそれを書いてある。In the Bible, that's what it shows us. Again, just the same way God used Babylon, God used Alexander. だから神様がバビロンを用いられたように、アレクサンダー王も用いられたんでしょうね。It says,Here, for the eyes of men and all the tribes of Israel are on the Lord. だから主に向けられるのは人々そしてイスラエルの全部族の目って書いてある。だからこういうことが起こったらみんな神様が働かれてるんだと分かるようになる。 Because as all these things are happening, they're realizing that God is at work, right? And these places like Hadrach and Damascus and Hamath and Tyre and Sidon. もうだからもう名前の場所の名前があるし、町の名前、ハデラクとかダマスコ、ハマテ、ツロ、シドンって書いてある。Maybe you remember Tyre and Sidon, ツロとシドンの名前みんな覚えてるでしょ ?We talked about this a lot in Ezekiel. エゼキエル書によく出たんでしょ、ツロの話。Tyre was the capital city of the Phoenician Empire. ツロは、フェニキアの手。帝国の首都、都市だった。首都だった。which is Lebanon today. で、イスラエルの北の方にあるレバノン。まあ、現在のレバノンでしょうね。And it was super strong, it was super powerful. ものすごく力強かったんでしょうね。They had a big navy, actually. 海軍、大きな海軍があったんだ。たくさんの船があった。Lot of boats, lot of ships.And it was a super rich city. That's what it was known for. で、金持ち町でしたと。覚えてるでしょ?結構有名だった。In fact, it was so rich because it was a commercial city that it trusted in its riches. で、もう商業都市だったから、ものすごくお金持ちになって、富財産を信じた、もう信頼してたんでしょうね。And if you have a lot of money,What happens, right? だからお金持ちになったらどうなるのってのはもう当たり前と思うけど、まあみんな金があったら安全、金があったら満足できると思ってるんでしょうね。And like many people think, you know, if I got a lot of money, then I'll be safe, or if I have a lot of money, I'll be satisfied. And yet, we think of Solomon, who had more money than anyone. でも旧約聖書のソロモンを思い出したら、もう他の人よりもお金持ってたよね。ビル・ゲイツさんよりお金持ってたよね、ソロモンが。You know, more than people like Bill Gates. And he said, he who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. This is also vanity. That's what Solomon said. でもソロモン王が書いたのは、金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。In that same chapter, which is Ezekiel chapter 5, he says, As I came from my mother's womb, naked I'm going to return. で、同じこと、伝道者の書の今、五章引用したんだけど、その後、書いてあるのは、母の胎から出てきたように、裸で来た時の姿で戻っていくって言った。物って虚しいよって最後、もう最終的に見たら Ultimately Our stuff is vanity If that's the most important thing to us Jesus told us We can't serve both God and mammon, right? だからイエス様ご自身も神と富に仕えることはできないっておっしゃったでしょう The Apostle Paul said The love of money is the root of all sorts of evil シトパウロも金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですって。And we often see and talk about pride and greed and so forth and so on. で、よくプライドとか、貪欲むさぼりとかの話も見るんでしょうね。And so here's Tyre trusting in their riches, and for years and years and years, nobody could conquer them. で、ツロがいて、あって、で富とかを信頼して強くなってで長く、まあ、ずっと誰もツロを征服することはできなかったでしょう Remember, Nebuchadnezzar, Babylon tried to take it. で、ネブカドネザル、オバビロン、帝国もみんな、あそこ征服しようとした。もう13年間ずっとアタックしてたんでしょうね。13 years they attacked. And they destroyed the city on the coast. で、あの、海岸にあった町とかも、や、結局征服できたんだけど、鶴の人たちがそのものを全部取って、島の方に移動したんでしょうね。But we remember what happened. The people of Tyre just took all their stuff and moved it to an island offshore. So Babylon couldn't destroy it. だからバビロンも鶴を征服できなかったんだよ。強いでしょ？強かったでしょ？確かに。 And so we see how strong they were. But then after Babylon, like 240 years later in 332 BC, Alexander the Great destroyed it. でも普通の歴史を見るとバビロンのアタックのこの240年後、だから紀元前332年の時、このアレキサンダ大王が鶴を完全に征服できたんですよね。Remember how they did it? まあどうやってそれできたってみんな覚えてるでしょ。He took the rubble from the city on shore and they built a bridge all the way to the island.
この、あの、海岸の方の古い町の瓦礫を取って、で、島まで橋、陸橋を作ったんだ。
Again, Ezekiel 26 to 28, that's what it says. だから、エゼキエル書26から27、あ、28までこの話書いてあるでしょ。
Proverbs 11:28 says, He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like foliage.
もう、箴言11の28に書いた通り、自分の富により頼む者は倒れ、正しい人は若葉のように芽を出すって。
And so what we see here is an accurate prophecy of Alexander the Great and what he did.
だから、今見たのは、あのアレキサンダ大王、歴史的にアレキサンダ大王は何をしたかってここに予言として書いてある。ゼケリアにとって将来の話ですよね、確かに。
This is all future for Zechariah.
Look at verses 5 to 7, 5節から7節。アシケロンは見て恐れ、ガザも大いにもだえる。エクロンもだ。自分たちが頼みにしていたものが恥ずかしめられたからだ。ガザから王が消え失せ、アシケロンには人が住まなくなる。アシトデには混血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを断ち切り、その口から流血のトガをその歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになると。
This is talking about the Philistines.
これペリシテ人の話。あの、ペリシテ人たちはずっとイスラエルの敵でしたよね。
The Philistines were always the enemies of Israel. In fact, you look at the news today, we have what's called Palestine, right?
で、今、現在のニュースとか見ると、パレスチナってあるでしょ、国。まあ、国って。まあ、まあ、国かな。
That's why it's called Palestine. Because when Rome conquered Israel, they wanted to kind of give them a spiteful name, so they called them the name of their enemies.Palestine means Philistine.
で、なんでパレスチナって名前があるの？ローマがイスラエル征服した時、この意地悪で敵の名前をつけたんだ。だからパレスチナ。パレスチナってフィリシティアっていう全く同じ名前だよ。ローマが昔その名前つけただけ。
But here we see Alexander totally destroyed them. In other words, they don't exist anymore.
でもアレキサンダ大王が完全征服したんだ。だからパレスチナ、本当のパレスチナとかってはないでしょ。
You know, all, you think about all their, verse 7, like talking about all their filthy idolatry and sacrifices that they did.
God took it all away in judgment. だから7節の方にこの汚れた偶像礼拝とか生贄とかもう神様に裁かれたでしょ完全に。
And then it said anyone left would be absorbed into Israel.
そして残ってるパレスフェリシテ人みんなイスラエルに吸収されるって。
That's kind of what happened today, but people don't want that. And Satan, you know.
で今日もパレスチナってもうイスラエルはそこにいるんでしょうね。でもパレスあみんなじゃない。ほとんどのパレスチナの人聞くとイスラエル人だよって言うんだけど、それ反対してる人もいるんでしょうね。サタンの影響で。
You know, if you, a lot of Palestinians, they know they're Israeli, but some of them don't. You know, again, it's the influence of Satan, I think. But what we see is Alexander, he's just going from Greece and is marching down south and just kind of wiping everything out.
で、今までこの旧書を見ると、ただギリシャからマケドニアからアレキサンダー大王が来て、で、全部破壊し続けて、まあ、全て一掃してたんですよね。
Now, when we look at verse 8 here, we're going to see something interesting. でも8節見ると面白いことあるんだ。
もし、アレキサンダ王が止められなかったら、じゃあエルサレムはどうなったの?
If Alexander was so unstoppable, then what happened to Jerusalem? Look at verse 8, 8節見て。
私は私の家のために生きする者の見張りとして栄章に立つ。もはや虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。
Again, this is a pretty incredible prophecy. もう結構すごい予言だと思う、これは。Just like it says here, Alexander didn't, he left Jerusalem. He didn't touch Jerusalem.
この予言に書いた通り、アレキサンダ王はエルサレムを触れなかったんだ。それだけがすごいと思うんですよ。
Just that is incredible. There's a Jewish historian named Josephus.
で、結構有名な、このユダヤ人の、クリスチャンじゃないけど、ユダヤ人の歴史家、ヨセフスっていう人がいるんですよ。で、これに関して書いた。
And he wrote about this. And he said, as Alexander was kind of marching down the coast there, the high priest in Jerusalem had a vision that said, don't be afraid, just go out there and greet him.Boldly.
で、アレキサンダ大王が来てた時、そのエルサレムにいた大祭司が幻を見たんでしょう。その幻でもう神様からもうその制服、その礼拝の服を着て、で、大胆で自信を持ってアレキサンダ王に会いに行ってって、歓迎してって、welcome him.
And so they went out.And they were all dressed up in white, and the guy had his hat on and everything, right?
だから祭司たちみんなもう白い衣とかを着て、まあ帽子とかもいろいろあって、アレキサンダーとその大軍の方に会いに行ったんでしょう。
Usually, when Alexander guys were coming, those cities and stuff, they would panic, right?
普段、アレキサンダーをとか大王とかそのギリシャの軍が来た時そのいろんな町とかパニックするでしょ、まあ、どうすればいいのどうやって戦えるのかとかでもエルサレムの場合歓迎したんだ
But for Jerusalem they welcomed him and Alexander saw the priests and how they worshiped God
だからどうやって神様礼拝したとかその祭司たちを見てでアレキサンダ王自身がエルサレムの方に入ってで宮の方にも礼拝したってヨセフスが入った。
And so Alexander actually went into Jerusalem with the priests and he went and he actually gave an offering. He worshipped. And he was so impressed by what he saw.
で、まあ、本当に感動したんだ。エルサレムのみんなを見たら。
In fact, he was so impressed that one of his generals thought something's off here.
で、本当に感動して、ある将軍、パルメニオっていう将軍がアレキサンダの行動を見て、なんかおかしいなと思った。
And he said, you know, you're such a powerful guy. How come you adore the priests of the Jews so much? もうあなたはものすごく偉い人、ものすごく力ある人でなのに、なんでユダヤ人の祭司たちとかを憧れてんのって。And Alexander said, I don't adore the priest, but I adore the God who made him a priest. で、アレキサンダー王が言ったのは、祭司たち憧れてるんじゃなくて、この祭司たち、その祭司にした神様憧れてるよって。And he said, he had a dream. で、夢見たよって言った。And in that dream, God said he's going to help me. で、その夢の中に神様が、助けてくれるって、くださると。すごいでしょ？ Incredible.Now, it doesn't mean he saw a dream, so all of a sudden Alexander became a Christian or something. もうだから夢見て神様なんとか信じたから、クリスチャンになった。そういうわけじゃない。ただ神様に用いられたってわかるでしょ。But we know how God used him for his will. Just as it says, ここに書いた通りだ。エルサレムが救われたんだ。Jerusalem was saved.And you might think, well, history, I never liked history in school, who cares? もう僕はこれものすごい面白いと思うけど、もしかしてこれを聞くと、まあいいやって、もう学校も歴史下手だったからとか。でもすごくない？ If God can do this, what can he do in your life? でも神様がここ聖書に書いてる通り、すべてこれなさることができたら、じゃあ私たちの人生には、同じすごいこともできるでしょう。As we go on here and look at verse 9, we see something different. Of course, we've been talking about Alexander, but now we're going to see Jesus. 今9節見て、今までアレキサンダーの話してるけど、今イエス様も登場するんだ、ここに9節で。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレム喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。 We've heard about this. We probably know about this. みんなご存じてるでしょ、この話。 Remember when Jesus rode into Jerusalem on Palm Sunday? Right? The Sunday before his crucifixionみんな覚えてるでしょ。イエス様が、シュロの手術って。だから、十字架の一個前の日曜日にエルサレムの方に入ったでしょ、イエス様が。And he rode on a donkey, and the people waved branches and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. They were singing, right? Psalm 118. イエス様がメロバの、に乗って、で、みんながね、ヤシの木の葉を振って、まあ、ホサナホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にって、もう、詩篇の118篇を歌ってたよね。Again, incredible prophecy. これは、もう、すごい予言だけと思う。In fact, if you remember, in Daniel chapter 9, don't turn there. まあ、そして開かなくていいんだけど、ダニエルの9章、ダニエル書9章、覚えてるでしょ？This day that Jesus rode into Jerusalem was prophesied hundreds of years before. イエス様がエルサレムに入った予言が、入ったことが予言されたって覚えてるでしょ？数百年前から。Daniel chapter 9 says, from the command by King Artaxerxes to rebuild, which is March 14, 445 BC. ダニエルに書いてるのは、このアルクテクセルス王がこの再建の命令を下した日から69週だから 60×7 を経ってメシアがエルサレムに入るよって予言があったでしょ。 It says that 69 weeks from that decree, the Messiah is going to ride into Jerusalem. If you count 69 weeks times 7,You get 173,880 days. で、計算してみたら、69×7 は、years, sorry,
69 weeks later means 69 times 7 years times 360 days comes out to
176,880. で、69×7 の年の数ですよね。その年 ×でバビロンのカレンダーを見ると1年360日があるから 69×7×360 で計算したら173,880日ってある。でこれ面白いと思うんですけど、紀元前445年の3月14日から173,880年数えたらね、僕実際に数えたことないけど、いろんな人があったからただパクってるだけ。
I haven't personally counted all these numbers. I should one day. But it comes out to 32 AD, Palm Sunday.
でも計算したら紀元前445年の3月14日から数えたら32年のシュラの手術の当日になる。すごくない？
Incredible!
Just like it said in Daniel. ダニエル書に書いた通りイエス様が登場したんだ、されたんだ。もう聖書って半端ないんでしょうね。
Incredible, right? The Bible. And so we see this in verse 9, right?
It's talking about Jesus, not Alexander. で、ここで、ここの9節で、イエス様の話があるでしょう。
We know Alexander, he was a prideful king. He rode in a white horse.
アレクサンダー王は、プライドがあった王様で、ロバ乗ってなかったでしょうね。でもイエス様だけロバ乗ったでしょう。
Jesus was humble. He rode on a donkey. But you might think like, and Jesus was a king who was just and has salvation.
で、だからイエス様がもう、ギナルで勝利を得た王様ですよね。でもなんでここの旧説がここにあるって思う？
But you think why is this verse here? It might seem out of place.
もうこれは多分間違いない気がするかもしれない。
You know when Jesus came the first time, he rode a donkey.
イエス様が最初に来た時、ロバに乗って来たんだ。
But this is an encouragement, right?
でもこれ励ましの御言葉ですよね。
And so it's also pointing to when Jesus comes the second time.
だからイエス様の再臨に指摘してるんだよ、この予言があって。イエス様が再びこの世に来るとき、アレクサンダー王と似てるように白い馬に乗って全て裁かれるよって。勝利を持って。
When Jesus comes the second time, it's going to kind of be like Alexander. He's going to ride a white horse. And he's going to come to judge.
You know, the first time he came to save the lost. 最初に来たとき、一回目は、みんな罪人を救われるために来たんだ。だから迫害されたとか、虐待されたとか、殺された。
And he was persecuted and abused and eventually killed.
でも今生きてるでしょ、復活されて。
But he resurrected and he's now alive. And so when he comes the next time, he's going to come as a victorious king.
だから今度来るとき勝利者、勝利を得た王様のように来るよってアレクサンダー王とちょっと似てるように。
Just kind of like what we see with Alexander. But, you know, you think about how victorious Alexander was. By the way, Alexander, he died at 32 too. Interesting.
で、アレクサンダー王も32歳のとき死んだって。まあ偶然かな。まあ偶然ないけどね。神様のご計画の中に。
まあ no coincidences in the will of God, but he died when he was 32 too. But
Jesus is going to have all victory. でもイエス様は全ての勝利を、完全勝利を得るんでしょうって間違いなく。
Let's go on verse 10. 続きまして10節。
私は戦車をエフレムから軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も耐えれる。立たれる。彼は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至るって。
So when Jesus comes, we see this peace, we see all authority, we see all power.
だからイエス様が、の再臨の時、この平和をもたらして、すべての支配、すべての権威とか、すべての権力を持つんでしょうね。
the whole world, from sea to sea, from river to the ends of the earth.
なんかその支配は海から海へって書いてある。大河から地の果てにいたんだから、世界全体。これは主の宣告ですよ。
This is God's burden. This is God's word for us. Again, think about this. No matter what goes on in the world, God's in control.
だからこのようにあなたの人生の中に何が起きても神様すべて支配されている。
And the spoiler here, spoiler alert, is that God wins. And if we're on God's team, we win.
でこれネタバレ、少し映画のネタバレみたいなものを最後分かってるでしょ、神様の味方だから、神様のチームだったら絶対勝利がある。みんな励まされる。
Are you guys encouraged by that? Victory over sin.
罪に打ち勝つ、死にも打ち勝つ。
Victory over death. Right? Death is swallowed up, the Bible says, in victory.
死は勝利に飲み込まれたって聖書に書いてあるんですよ。
Remember, Jesus, his name means God is salvation. The Lord is salvation.
だから、イエス様の名前通り、主が救われるんだって。
As we read here to the end of the chapter, we see salvation. I want to read the whole thing.
今、11から17まで全部読むけど、神様の救いが書いてある。11から17まで。あなたについても、あなたとの契約の地のゆえに、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。望みを持ち囚われ人は砦に帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。二倍のものあなたに返すと。私はユダを私の弓として引き絞り、これにエフライムをつがえたのだ。ヤワンよ、お前の子らに向かって、シオンよ、私の子らを奮い立たせ、あなたを勇士の剣のようにする。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らの盾となる。彼らは石投げの石で滅ぼし、踏みつける。彼らは地のブドウ酒のように飲み湧き返る。蜂のように祭壇の四隅のように満たされる。その日、彼らの神は彼らの神主は彼らをご自分の民の群れとして救われる。まことに王冠の宝石がその地できらめく。なんという主の慈しみ、なんという主の麗しさ。穀物は若い男たちを、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせるって。
This is just describing the millennial kingdom.
You know, これは千年王国の、描写みたいでしょうね。
Says, because of the blood of the covenant, this is all going to happen.
このあなたのと契約の地のゆえにこういうふうになるよって。
You know, if we just had the Old Testament, you know, this is the blood of the sacrifice, right?
旧約聖書だけ読んだら、この契約の地ってのは、生贄の地でしょうね。
But we have the New Testament.And so we know this is talking about the blood of Jesus Christ on the cross.
でも今新約聖書もあるから、新約聖書のこの血はイエス様の流された血でしょうね。絶対私たちをこの贖うために血を流されたんですよね。
He shed his blood so we can be redeemed
to save us. 救われるため。
The blood of Jesus cleanses us from all sin.
イエス様の血によって、その血によって私たちが完全に清められたんだ。
God's heart is that none of us should perish.
that we all should come to repentance. 神様の御心は誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって聖書に書いてあるでしょうね。And so God says to Judah, and He says to us too, return to the stronghold, return to me.
だから神様がユダヤ人たちにおっしゃったように、私たちも同じことをおっしゃってると思うんでしょって。帰れって、トリデに帰れって、私に帰れって。
When we return to God, when we live for God, there's salvation.
神様に帰ったら救いがあるから。
And we look at the description, what's written here, and we see blessing, and we see freedom, and we see victory.
で、今ここに、まあ、長いけど、読んだところを見ると、もう祝福とか神様のからの自由とか神様からの勝利って全て書いてあるでしょう。
It talks about here about goodness and beauty.
で、ここに、主の慈しみとか、麗しさって書いてあるんでしょうね。神様に救われて神様のために生きようとしたらってもう完全回復されたでしょ、もう自由な。
We've been totally freed from sin. How much is that worth to us? Do we really understand that, right?
だからこういうこと本当に理解してるのかって。価値がありますか？救われたんだ。
Now, going on into chapter 10, we're going to see more of the future, more of the millennial kingdom.
十章に入ると、またもうエルサレム、ユダの完全回復の話だから、千年王国の話また見るんでしょう。
We're going to see full restoration here of Israel. Chapter 10, verse 1, じゃあ一節十章の。
主に雨を求めよ。後の雨の時に、主は稲光を作り、大雨を人々に、野の草をすべての人にくださる。
Now, back in Israel, there's no irrigation system, right? In the Old Testament.
旧約聖書を見ると、イスラエルを見ると、この、灌漑設備とかってなかったよね。
So what, and everyone's a farmer, pretty much.
で、みんな農家でしたよね。農業。社会だったから。
And so what they did was they had to rely on the rain.
だからこの灌漑設備がなかったから雨に頼ったんじゃ、みんなは。
And every year, it rained like clockwork.
Well, pretty much every year. で、ほとんど毎年、もう結構ね、時計仕掛けのようなこの雨が降ったんだよって。
And they had what's called the former rain, which is the autumn rain.And then they had the latter rain, which was the spring rain.
で、一年を見ると、この初めの雨があった。初めの雨は秋に降った雨。あと、後の雨って春に降った雨があったんだ。
And we talked about this before, right? You know, you talk about, you know, how many of us are here farmers? Probably none of us. You know, you talk about farming and agriculture. It's a job that needs a lot of faith.
まあ、ここに農業をやってる人っている？多分いないよね。農家とか農業の仕事って結構信仰とかが必要ってわかるでしょ？
Because there's so much you can't control.
自分の手でコントロールできないことがたくさんあるから。
And God says, just pray and ask me.
で、ここに神様、たった神様が言われたことは祈って私に頼めよって言ったでしょ。
And so the people would ask in faith and pray, and God was faithful to answer.
で、みんなは信仰を持って神様に求めて祈って、で、神様は忠実な方で答えられたんだって。
When they sought God, when they lived for God, there was blessing, there was provision.
神様のために生きようとしたとき、神様に求めようとしたとき、神様を求めようとしたとき、祝福されたんだ。すべての必要が神様に与えられたでしょ。
Again, you know, you think of the application of this for us, right?
で、私たちのためのこういうアプリケーションって適用があるでしょ。 You think about the work of the Holy Spirit in our life. 例えばクリスチャンの人生に働かれている聖霊様の働きとかを見たら、求めてるんですか？ Do we seek him? 従おうとしてるんですか？ Do we seek to obey? 満たされたい気持ちがありますか？ Do we want to be filled? 信頼、頼るように求めてるんですか？ Do we pray that we can be to seek and trust God, right?Because what we see here, and people go, oh, this is the Old Testament, though. We're saved by grace now. We don't do nothing. But what we see here is, when we pray and we seek God, He does fill our hearts and empower us to live for Him. まあ、多くの人は旧約聖書を学んでるから、旧約聖書って古い。今、100% 恵みによって救われてるから、何もしなくていいよって、恵みによって救われてるからって言ってるけど、このプリンシプルとしてこれ見たら今日も一緒じゃない？神様求めたら神様ご自身が私たちの心を満たしてくださる。すべてを与えてくださる。And you think about the fruit of the Holy Spirit, right? で、御霊の実とか覚えてるでしょ? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、受精とか。持てるようになるの。私たちから出るようになる。We can have it. We can have it. It comes out from us. But the key is ask the Lord for rain.でもこの鍵は主に雨を求めよう。Pray and seek him. 祈って求めようよって。You know, Charles Spurgeon, you guys know Charles Spurgeon? He said that a powerful church is a prayerful church is a powerful church. みんなチャールズ・スプルジョンって聞いたことあると思うけど、彼が言ったのはね、よく祈っている教会は力強い教会だよ。You can see a lot about a church by how much it prays. どれだけ祈ってるかで、その教会のことはよくわかる。Right? I think about this and I'm like, you know, what do our prayer meetings look like? 例えば、この教会の祈祷会、祈り会はどのようなものでしょうかとかって思い出すんで、正直。ぶっちゃけ言ったら。In John 16:23-24,Jesus said, in that day you will ask me nothing. But most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive that your joy may be full. ヨハネ16:23-24 これイエス様の話だけど、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の何によって父に求めるものは何でも、父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと。求めようよ。ゼカリアを通して神様が言われるように通り。This is God saying to Zechariah here, seek me.2節、これなん Verse 2 テラフィムは不法を語り、占い師は偽りを見る。夢見る者は意味のないことを語り、虚しい慰めを与える。それゆえ人々は羊のようにさまよい。羊飼いがいないので苦しむ。 Again, everyone was idolatrous, but it's futile. It's delusion, he calls it. みんな偶像礼拝とかしてたんだけど、それ不法だったって、もう妄想だっていう意味。何も助けがない。虚しい助けしかないな。It's just futile help. Comforting in vain. 虚しい慰めしかなかった。That's always the case, you know. When we try to do things on our own, there's no permanent solution. まあ、それはそうだ。ですよね。人間って自分の努力、すべて自分の努力で 頑張って解決しようとしている時って、もう永続的な解決ってないんでしょうね。
The more we try to control things, the farther we drift from God actually.
もう神様コントあの全てをコントロールしようとしている時、神様からだんだん離れていくんだ。
I've been getting emails this week from kids that are dropping out of our English class because of our mask policy.
先週あのいくつのメール来たんだけど、ここ英会話教室辞める子がいくついて、なぜかというと私のマスクのポリシーって。
I tell them, you can wear a mask if you want, but when we're talking to you, I want to see your mouth because it's English.
だからマスク使っていいけど、話してるとき、答えてるとき、口先見たい、まあ、英語だから。
And I sent emails to a lot of these moms explaining. Yeah, I studied. I looked up the facts. I'm not going to get sick. Your kids aren't going to get sick from me if I see their mouth. Right? We see them 1 hour a week. And talking to them, it's not even the whole hour.
だから、いろんな調べて、まあ、メール送ったんだけど、いろいろ調べて、マスクが無効か有効ってもう調べたんだよって。だから、1週1時間だけ話してる時だけ口を見せて、コロナと関係ないよって言ったんだ。
But some of the moms got flustered, I guess, you know, and they're like, we don't agree, sorry, they're done.And actually, their kids got corona, which is even crazier, which means they're probably not going to get it for a while.
もう子供たちコロナになったんだよ。ここの影響じゃないかもしれない。学校だと思うけど、なったからやめようとした。でも、かかったから、それとも子供でしょ？子供がコロナに亡くなったって、健康な子供ってゼロだよ、世界に。健康な子供って。
There's zero kids that died of corona who are healthy. Anyway, the reason why I say that is, I don't want to judge. I'm just thinking, it's crazy how we think we can control everything when it's not even true, but we're so influenced by that.
その話はあんまりしたくないけど、僕が思うのは、ここに書いたように、自分の努力で全部コントロールと思ってるのは、無理でしょう、実は。
There's a deception, not masks, okay, just in general. There's a deception in the world that says you can control everything.
だからこれマスクの話と別の話だけど、この世にある大きな偽りがある。自分の努力で全てコントロールできるよ。神様なんていらない。
You don't need God. And I think about this.Because even the choices we make in our own lives,
自分の人生にこの選択したこととか、選択とか見ると、やっぱ失敗あるでしょ？
I can think of times where, you know, we try to do things in our own power. For myself, I can see, especially as a pastor, and I know different people and see many different people and counsel many different people, I can see where people have made wrong choices and they have consequences for it.
だから自分自身には、違う動機で、下心でなんか決定とかして結果が出ることもあるし、で、牧師だからカウンセリングとかいろんな人と関わって、相手たちが自分の努力で何かをしようとして、後で悪い結果が出るのも見たことある。
And it's not, you know, that I take my finger out and I go, you see? Right? There's no judgment there.
だから僕はそれを見て指出して責めるわけはないんだよ。どうすればいいのか。
But it's what should we do? Well, we repent.
Don't be deceived. 悔い改めるしかないんじゃん。騙されないようにって。
Because idols speak delusion. The world has false dreams in it.
なぜなら不法を語ってるんでしょ、偶像礼拝って神様がなんていない世のメッセージには。妄想じゃん。意味ない。だから良い羊飼いに戻らないといけないだけ。
We just need to go back to the good shepherd. That's what we see here.
Going on, 3 to 5, 3から5。私の怒りは 羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰する。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らの戦場の威厳ある馬とされる。その群れから頭石が、その群れから杭が、その群れから戦いの弓が、その群れから全ての指揮するものがともどもに出てくる。彼らは勇士のようになり、戦場で道端の泥を、蹴散らして戦う。主が彼らと共におられるからだ。彼らは馬に乗る者どもを辱める。
Here we see God's the shepherd. Jesus is our shepherd. だから神様が私たちの羊飼いになって、イエス様は良い羊飼いでしょ。完全完璧な羊飼い、 The perfect shepherd.
It says here he's the cornerstone which everything needs to be built. イエス様がその頭石になるって、その上に全て立たないといけない。
He calls him the tent peg, right? He holds everything steady. そして杭でもあるって。だから杭ってのはみんな全てしっかりしてるもの。
He's the battle bow. In other words, he's a strong fighter, right? For what's good.
そして戦いの弓って書いてある。だから善のためによく戦う。力ある戦う。
And we see here, he's the leader of all leaders.
まあ最強のリーダーってわかるでしょ？王の王、主の主。
King of kings, Lord of lords.
And then it says, because of this, right? All who follow him, you're not going to be a sheep anymore. You're going to be like a horse in battle.
だからイエス様に従おうとしている人はみんなたった羊じゃなくて、まあ強く勇気ある馬のようになるよって。
There's this incredible transformation that can happen only by the Spirit of God.
御霊によってのみ、この驚くべき変化、変容があるんだ。
Then verses 6 and 7, 6節、7節。私はユダの家を力づけ、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになる。その心は葡萄酒によったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。
Full restoration, right? 完全回復って、これはユダとエフライムって北の方でしょ、イスラエル。ユダって南の方、まあ、全体でしょね。
All of Israel is going to be restored.
で、じゃあ最後まで読む。8から。Let's read to the end from verse 8. 私は合図をして彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように風を増す。私は彼らを諸国の民の間に撒き散らすが、彼らは遠く離れて私を思い出し、その子らと共に生き延びて帰ってくる。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。彼らは苦難の海を渡る。海では波を打ち破り、ナイル川のすべての淵を枯らす。アッシリアの誇りは低くされ、エジプトの杖は離れ去る。私は主にあって彼らを力づける。彼らは主の名によって歩き続ける。主の言葉。
Again, Jesus is going to gather all of Israel, right?
だから全てイエス様がイスラエルみんな集めるって。
And it says here they're all going to be believers.
みんな信者になるって。
And that's why it's not talking about 1948 when Israel became a nation again, right?
だから1948年イスラエルが再び国になった話とちょっと違うんですよね。
Because now if you go to Israel, it's not a Christian nation.
で今イスラエル行ったらクリスチャン国じゃない、絶対もう結構リベラル国だよって。
This is talking about the millennial kingdom.
これは予言の話、千年王国の話、神の約束だから。
It's God's promise that he will strengthen.
みんな力つけるよって。
Again, encouragement, right? Encouragement.
これ励ましの言葉でしょって。 It's not by might, it's not by my power, it's by his spirit. だから自分の権力、自分の能力によるんではなく、神の御霊によるって。How much do we do in our own strength? 自分の努力、自分の力によってどれほど頑張ってるのか、みんなは。
You might feel like, oh, I'm gaining things, but what happens, right? We get wearied. We find vanity.
で頑張って頑張ってもうなんとなく良くなってるよと思ってもいつか疲れ切るんでしょうね。
Jesus implored us to take his yoke upon our shoulders and to learn of him.
神様、イエス様がみんなにこう言われたでしょ。私の首輝きを追って私から学びなさいって言ったでしょ。考えしたでしょ。
It has to be done his way, in faith.
だから信仰によって神の方法で全てやらないといけないでしょ。で神様に力づけられる。
And then we're strengthened. If we feel weak, if we feel tired, seek the Lord. Ask him for rain. Ask him to fill us with the rain of his Holy Spirit.
だからもし疲れてもう飽きたと思ったら神様求めようよ。その雨、聖霊様の注ぎも求めようよ。
And he's faithful to do it.
神様は忠実な方で絶対それをしてくださると信じてます、固く。
And I believe that he will. Let's pray. お祈りします。